こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。君は赤ちゃんは川上美幸が35歳で初めて妊娠し、出産を経て息子が1歳になるまでを記した出産育児エッセイである。妊娠検査の素陽性反応、出生前検査をめぐる浸潤、額の変化、破水と帝王切開、そして産後の授乳、睡眠不足、仕事との両立まで、経験の推移が率直な言葉でたどられる。中心にあるのは母になることを美化された到達点としてではなく、身体、感情、夫婦関係、社会的な役割が同時に揺さぶられる出来事として捉える視点である。作家らしい精密な観察とユーモアがある一方、痛みや恐怖、孤立感を覆い隠さないため、単なる育児の回想録には収まらない妊娠出産にまつわる個人的で繊細な経験を、他者にも考えられる言葉へと変換した作品であり、親になる当事者だけでなく、その周囲にいる人にも具体的な想像力を促す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、妊娠を喜ばしい予定ではなくの制御を失う経験として描く本書の出産編では、妊娠は幸福の物語へ直線的に進む出来事として処理されない。陽性反応を知った後から体毛や乳房を含む寛大の変化、気分の不安定さ、痛みや費用への意識まで、キンダーが自分の予測通りには動かなくなる過程が細かく言語化される。この視点が重要なのは、妊娠を自然なことというだけでは見えにくい負担を可視化するからである。体に起こる変化は医学的な知識だけでは受け止めきれず、当人の自己像や生活の段取り、人との距離にも影響する。川上はその戸惑いをきれいに整理された教訓へ急がず、過小さや嫌悪感も含めて記す。結果として読者は妊婦を抽象的な存在として理解するのでなく、日々の身体感覚に翻弄される一人の人間として捉え直すことになる。妊娠経験者には自分の感覚が孤立したものではないという認識を、未経験者には安易な理解を避けるための具体的な示唆を与える章である。次に、出生前検査と生みたい気持ちに簡単な正解を与えない、出生前検査を受けるかどうかという主題や、胃みたい気持ちは誰のものかという問いは、本書が出産を私的な幸福だけに閉じないことを示している。検査に関わる選択には、胎児への思い、障害をめぐる社会的な価値観、夫婦の対話、情報を知ることへの不安が重なり、単純な賛否には還元できない。川上はこの種の問題を解決済みの主張として提示するのではなく、決める側の迷いと切迫を記録する。そこには、妊娠した人が最終的な身体的負担を担いながらも、意思決定が家族や医療、社会の眼差しと無関係ではいられない現実がある。また、出産への意思そのものも、本人だけの純粋な願望として固定されず、年齢、周囲の期待、経済的条件、仕事、夫婦関係に触れて揺れる。本書の価値は、読者に結論を代行して示す点ではない。選択の前提には何があり、誰が負担し、どのような言葉が当事者を追い詰めうるのかを考えさせる点にある。さらに、破水と帝王切開が示す出産の自然さと医療の現実、破水から帝王切開、誕生へ至る記述は、出産が自然で感動的な出来事という定型句だけでは捉えられないことを強く示す。分娩は予測不能な彼方の出来事であると同時に、医療的な判断、時間的な制約、痛みへの対処、本人の恐怖が交差する局面でもある。予定していたイメージと実際の経過が一致しないことは、出産において例外ではない。本書はその隔たりを失敗や不足として扱わず、状況に応じて進む大仕事の現実として描く。とりわけ帝王切開を含む医療介入は、出産の価値を下げるものではなく、安全と誕生を支える過程の一部として位置づけられる。ここで読者が得られるのは、出産方法を序列化する見方への距離である。また、妊娠期から抱えてきた不安が出産で終わるわけではなく、誕生の瞬間にも寛大と精神は極度の負荷に置かれることがわかる。妊娠出産の知識を得るための実用書ではないが、当事者の経験がどれほど複雑で切実かを理解する補助線として機能する。そして、産後の授乳と睡眠不足から母性の両義性を見つめる参考編で際立つのは、赤ちゃんへの強い愛情と休みなく要求される世話による消耗が矛盾せず同居するという認識である。ニートしてや可愛い拷問といった章題が示すように、授乳や世話は親密な接触である一方、母親の体と時間が絶えず差し出される経験でもある。可愛いから苦しくないのではなく、可愛いからこそ応答し続け、その限界に近づくことがある。本書はこの両義性を母親失格の告白としてではなく、乳児を育てる生活の構造として書く。ホルモンバランスの変化や産後の心身の不調、睡眠の断続、赤ちゃんの成長に伴う喜びと寂しさは感情を一方向に定めない。こうした描写は、献身的で穏やかな母性像だけを求める社会的な圧力を相対化する。 育児中の読者には疲労や苛立ちを抱きながら愛情を持つことの正当性を確認させるだろう。家族や支援者には育児を手伝う対象ではなく、継続的な身体労働と心理的負荷を伴う営みとして理解する契機を与える。最後に、夫婦関係と仕事の揺れを通じ育児を個人の適正論にしない。本書は母子の密室的な物語ではなく、夫婦関係や仕事との両立を含めて出産育児を描く。妊娠と産後には以前の生活のリズムや役割分担が通用しなくなる時期があり、互いに善意があっても負担の偏りや意思疎通の難しさが生まれる。夫婦の危機や産後の緊張を記すことは、家庭内の問題を暴露するためではなく、子供の誕生が関係性を自動的に幸福にするわけではないと示すためである。また作家として働く著者にとって育児は仕事を中断するだけの出来事ではなく、集中時間、自己の輪郭をどう保つかという問題でもある。このため本書は育児の困難を親の忍耐や能力の不足に還元しない休息収入パートナーとの共同、周囲の理解といった条件が日々の感じ方を大きく左右することが見えてくる。個人的な記録でありながら、育児を担う人だけに無制限の適用を求める考え方への批評性を持つ点が特徴である。読者は支援とは励ましだけでなく負担を具体的に分けることだと考え直すことになる。結論として、本書は妊娠中の人、出産を控える人、乳幼児を育てている人にとって経験を過度に理想化せずに見つめるための読み物となる。同時にパートナー、家族、友人、職場の同僚など当事者を支える側にも勧められる。妊娠、出産、産後に何が起こりうるかを医学情報の一覧ではなく、一人の人の身体感覚と感情の変化を通して理解できるためである。実用的な手順や育児法を得る本ではないが、安易な助言や母親なら当然という期待を避ける想像力は得られる。類似の育児エッセイと比べた際の際立ち方は、愛情深い成長記録に終始せず出生前検査、帝王切開、産後の不調、夫婦関係、労働といった論点を笑いと切実さの両方を保って扱う点にある。川上美恵子の文章は、強い感情を感傷だけへ流さず寛大に起きる細部を観察し、言葉にしにくい矛盾を残す。そのため読後には出産を称賛すべき出来事としてのみ見る視野ではなく、命を迎えるために必要なケア、対話、社会的支えについて考える視野が残る。ご支援いただける場合は、川上美恵ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。